鳴門市議会だより、ナンバー102号、内容を一部抜粋しております。発行、鳴門市議会。編集、議会広報委員会。発刊、2018年平成30年3月1日平成29年12月28日、前議長、川田達治議員が逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。故、川田達治議員。平成15年初当選、当選5回、第64代副議長、第65代議長、監査委員、総務委員長、産業建設委員長、予算決算委員長などを歴任。平成29年第4回定例会の提出議案と議決結果。議案第63号平成28年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第64号平成28年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第65号平成28年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第66号平成28年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第67号平成28年度鳴門市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第68号平成28年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第69号平成28年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第70号平成28年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第71号平成28年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第72号平成28年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第73号平成28年度鳴門市水道事業会計決算の認定について、議案第74号平成28年度鳴門市モーターボート競争事業決算の認定についてはいずれも認定されました。議案第75号平成28年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第76号平成29年度鳴門市一般会計補正予算第4号議案第77号平成29年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第2号議案第78号平成29年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第1号議案第79号鳴門市職員の育児休業等関する条例の一部改正について、議案第80号鳴門市土地改良事業の経費の付加徴収に関する条例の一部改正について、議案第81号鳴門市市町村総合事務組合の規定の変更について、議案第82号指導路線の認定について、議案第83号鳴門市職員諸給与条例の一部改正について、議案第84号工事請負契約の締結について、 鳴門市第一中学校校舎改築工事3期のうち建築工事。い、第2号、道路在徳法における補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書は、いずれも原案の通り可決されました。報告第13号、専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。請願の処理、請願第16号、国庫負担を増額し、国民健康保険税、料の引き下げを求める請願。請願第18号、さらなる年金削減の仕組み、マクロ経済スライドの廃止を国に求める意見書採択についての請願。請願第22号、国民健康保険都道府県単位化にかかる意見書採択についての請願は、いずれも不採択と決しました。一般質問。代表質問。会派渦潮、東谷真嗣。問い。本市の待機児童の状況はどのようになっているのか、また待機児童対策についての現状と今後の取り組みはどのようになっているか。答え。平成29年10月1日現在、本市においては0歳児11人、1歳児4人、2歳児3人、3歳児1人、合計19人の待機児童が発生しております。待機児童発生の主な原因につきましては、施設には空きがあるものの、保育士の不足によるものであり、こうした状況から、公立保育所では定員に満たない受け入れが続いており、保育士確保のためのより一層の対策が必要であると考えております。今後の取り組みとしては、本市の待機児童発生の要因となっております、保育士の不足につきましては、全国的な課題となっており、国においては、平成25年度に保育士の賃金改善のための交付金が創設されて以降、毎年度、私立保育施設に勤務する保育士の処遇改善を図るための施策が拡充されているところです。本市といたしましては、私立保育施設がこれらの施策を十分に活用できるよう、迅速な情報提供及び制度活用の支援を積極的に行っているところです。また、公立保育所につきましても、安定的な保育士確保への取り組みとして、今年度は臨時保育士の賃金改定や短時間勤務の導入を行いましたが、これらの取り組みを進めてもなお、保育士不足を解消するにも至っていない状況であります。今後もより一層、保育士確保への取り組みを推進することにより、本市における保育サービスの安定的な提供に努めてまいりたいと考えております。会派創新クラブ、野田清幸。問い、前回人口流出、働く場所の観点から、関西圏への通勤・通学の可能性を考え、通勤距離・時間について質問を行った。今回は費用面について伺いたい。淡路島の洲本市や南淡路市では、定住人口の増加による活性化などを目的とした通勤・通学費用の助成を行っているが、このような取り組みについてどのように考えているのか。また、本市における移住の現状、移住者を増やすためにどのような取り組みを行っているのか。答え。平成27年度移住者144人、世帯数87戸、28年度131人、世帯数82戸となっており、ほとんどの方については移住相談を通じず、ご自身の判断で移住している状況です。移住施策については、市への移住を目的に、住居、仕事を探す際、市内滞在費を助成するお試し滞在助成金があり、現在2件の実績があります。また、移住者による空き家リフォーム支援事業を実施しており、 空き家専用ウェブサイトを立ち上げ、登録件数9件、居住物件は7件で、うち1件は県外からの移住です。人口ビジョンに示されている目標を達成するためには、転出を 7% 抑制する必要があり、人口流出対策は重要だと認識している。関西圏に近い場所への通勤・通学補助制度については、一つの提案と受け止め、他市の状況や流出・転入状況も踏まえて研究していきたいと考えております。会派平成なると、宅川康二。問い、新学校給食センターの現状について、答え、学校給食への理解を深めていただけるよう、各学校幼稚園において保護者を対象とした学校給食試食会を実施するとともに、学校給食センターでも地域の方のご要望を受けて見学や学校給食の説明及び試食を随時行っております。問い、ラジオ体操普及について、答え、広報なると市公式ウェブサイト等で気軽にできるスポーツ及び健康づくりとして紹介するとともに、今後も普及啓発に努め、スポーツを通じた元気な街づくりを進めてまいります。問い、学校プールの整備について。答え、年次計画的に各学校のプール施設の修繕を行い、施設の長寿命化を図るのか、あるいは学校間の共同利用を見据えて新たなプール施設を設置するのかについて総合的な観点から研究したい。問い、入札制度について。答え、建設工事における入札制度については、関係法令に基づき公正かつ適正な執行に努めるとともに、市内業者の受注機会の確保や経営の安定化に配慮しながら、さらなる競争性、透明性の向上に取り組みたい。問い、指導の管理について。答え、定期的な点検の実施により状況把握に努め、計画的かつ予防保全的な補修、補強などを推進し、ライフサイクルコストの縮減や利用者の安全確保に努めます。問い、鳴門公園における洗浄時期等への移動手段について。答え、ゴールデンウィークやお盆期間中などは、鳴門観光港に臨時駐車場を設け、洗浄時期や駐車場等を結ぶシャトルバスを運行するなど、観光客の利便性向上に取り組みたい。会派有志会橋本国勝。問い、3期目に向けての初心は。答え、この4年間が鳴門市の将来像を描く上で非常に重要なターニングポイントになると考えています。今後の市政運営はこれまで以上に攻めの姿勢を打ち出し、前例や横並びにとらわれず新境地を開く気概でチャレンジすることで鳴門市版地方創生を実施したい。問い、毎年増加している医療費や介護給付費の抑制にどのように取り組むのか。答え、生き生きサロンの開設支援や介護予防活動を支援する各種専門職との連携強化など、市民の健康づくりと地域の活性化などにより健康寿命を伸ばし社会保障費の抑制につなげたい。問い、事務事業の見直しは前例や横並びにとらわれない人材の適正配置を図り、効果的でより効率の良い組織の構築を目指すべきと考えるが。答え、職員の特性や能力、経費を考慮した配置や最新の知見を盛り込んだ研修などに取り組みます。問い、交流人口及び定住人口の増加に資する各施設を展開しているが、具体的に波及効果を鳴門市の活性化にどのようにつなげるのか。答え、 地方創生推進交付金などの有利な財源を確保し、本市の魅力を伝えていきます。そのために効果的、戦略的な情報発信ができる組織を新たに立ち上げ、イベントの情報を集約し、一元管理し、情報発信力を強化します。問い、鳴門市自治基本条例では、地域の課題の解決や活性化に市民と行政が共同で取り組むことになっているが、各種団体のリーダーや活動家が不足して、活動が難しくなっている。行政はどのようにサポートしていくのか。答え。職員と地域との関係構築に向け、職員間の情報共有を図り、職員が地域の一住民として行事に参加することで、地域の現状把握やコミュニケーションにつなげ、地域活動の担い手になるよう取り組みたいと考えています。個人質問。三津義弘、創新クラブ。問い、中小企業の振興として企業数の増設の目標数と施策について。答え、総合計画の数値目標は平成33年度までに、市内進出企業数と市内企業の増設数を合わせて5社、中小企業振興基本条例の制定などの施策を実施している。問い、中小企業の振興を妨げている要因とその解決に向けて。答え、雇用、土地、資金の不足問題があり、企業立地奨励条例の改正などの施策を実施している。問い、農業用排水機場の現状とその整備について。農業用排水路の整備について。答え、24箇所の農業用排水機場の多くは整備されてから40年余りが経過して、機能低下が顕著な施設もあり、各地区の要望や協議を踏まえ、土地改良事業の経費の付加徴収に関する条例に基づく受益者負担をいただき、計画的に整備している。農業用排水路は国や県の補助事業を活用しながら整備を進め、農業振興地域内の農用地区域では、地元農業者等に多面的機能支払い交付金を活用していただき、日常的な維持管理や機能向上を図っている。問い、保育所の避難場所の指定状況と機能整備について、答え、公立保育所4施設、私立保育所12施設、私立の認定こども園3施設は、指定緊急避難場所及び指定避難所に指定されていません。問い、保育所の耐震化の状況について、答え、私立保育所認定こども園は耐震化が完了していますが、公立保育所4施設は、今後の在り方や方向性の検討結果を踏まえ、耐震化を含む施設整備について対応したい。問い、指導の整備、街路灯や防犯灯の設置、カーブミラーなどの設置の対応について。答え、市民との共同による安全安心な街づくりを推進していくため、交通安全施設の修繕や増設等の要望は、町内会等から連絡があれば早急に現地調査を行い、優先順位をつけ対応します。上田浩二。問い、新学校給食センターについて、当初十数億円と説明していた建設費が、最終的には22億円とほぼ倍に膨らんだことで、市民からは驚きと怒りの声が寄せられており、また稼働後も調理員の人数が計画当初の50人から大幅に欠員となり、その過酷さから調理現場からは悲鳴に近い声も寄せられている。安心安全な給食提供の確保に重要な調理員の配置状況はどうなっているのか。答え、 新学校給食センターは稼働当初、正規調理員14名、臨時調理員26名の計40名でしたが、今年11月1日現在では、正規調理員13名、臨時調理員18名及び派遣職員2名の計33名の配置となっています。問い、異物混入の状況についてはどうなっているのか。答え、異物混入については8月から11月末までに学校・幼稚園から36件の異物混入の報告があり、そのうち異物混入マニュアルに基づく危険異物と分類されるものは3件、その他髪の毛などの非危険異物に分類される異物は33件でした。問い、水産業の振興について事業継続や後継者育成の際に大きな課題となっている資機材購入などについて、国・県の補助金を積極的に活用するなど、市として助成制度の拡充に向けた支援策を早急に構築することが求められると思うが、答え、市としてさらなる水産業発展を目指す、浜の活力再生広域プランの策定を進め、生産から流通に至る活性化施策について、市内8漁場や漁業関係者、徳島県、徳島県漁連との連携を密に行いながら、本市の水産業の持続的な発展と活性化を実現していきたい。金井勝則、渦潮。問い、市内全域で図書館資料を手にする機会の実現は？答え、移動図書館舎を平成28年度から8月にも運行することとし、巡回日数を増やし、市民の利便性を高めています。問い、北灘町の学校施設利活用の状況は？答え、地域に有効な利活用をお願いし、その他の部分は町づくり担当部局と連携し、民間事業者等の公募を含め、施設の利活用を進めたい。問い、非認知的能力育成のための幼稚園と保育所、認定こども園合同研修等の実施は？答え、市内の公私立幼稚園及び認定こども園が連携して保育・教育能力の向上を目的として今年度、鳴門市幼稚園・こども園連携協議会を設置いたしました。問い、新規就農者の確保に向けた制度の見直しについて、国などへの働きかけの現在の状況は？答え、地区の状況にかかわらず活用ができる制度への見直しについては、国との意見交換など様々な機会において働きかけを行っています。問い、道路補修が必要な場所を発見したとき用の電子メール発見通報システムを作っては？答え、補修要望の方法として電子メール活用方法等を検討してまいります。問い、観光には SNS を使ったいろいろな工夫が必要と思うが、特化した事業は？答え、瀬戸内四都市広域観光推進協議会において、ビジットジャパン地方連携事業、写真動画コンテスト、ナルスタグラムの開催や各種イベント情報をツイッター等で発信しております。定例会で可決された意見書を各関係機関へ送付しました。道路在得法における補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書。道路は地域経済の活性化や住民の安全安心な暮らしを支える最も基本的かつ重要な社会資本の一つである。しかしながら本市における道路の整備水準は地形的、地質的特性等から依然として全国に比べ大きく立ち遅れている。また、厳しい財政状況の中、 南海トラフ地震等の大規模災害に対する防災・減災対策、地域の活力の維持、増進等に必要な道路整備のほか、市民が安心・安全に道路を利用するための計画的な老朽化対策など、緊急に対応すべき多くの課題を抱えている。現在、国においては、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、以下、道路財特法の規定により、地域公規画道路や交付金事業の補助率等のかさ上げを実施し、道路整備に対し、格別な配慮がなされている。しかしながら、本法は平成29年度までの時限措置であり、来年度以降、補助率等が実質的に低減されることは、誠に必要な道路整備の停滞を招き、全力を挙げて取り組んでいる地方創生及び国土強靭化の実現に大きな影響を与えることが懸念されるところである。よって国におかれては、地方の道路整備を引き続き強力に推進するため、道路関係予算の所要額の確保はもとより、道路財特法の補助率等のかさ上げ措置について、平成30年度以降も現行制度を継続するよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成29年12月15日、鳴門市議会。新しい委員会構成。平成30年2月28日現在、総務文教委員会、企画総務部、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員事務局などを担当しています。委員長、松浦富子、副委員長、東正則、委員、塩崎健二、宅川康二、宮崎明、谷崎徹、三津義弘、産業建設委員会、経済建設部、企業局、農業委員会を担当しています。委員長、佐藤絹子、副委員長、長浜健一、委員、上田浩二、野田清幸、橋本国勝、畠山俊作、藤田茂雄。議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程事項、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について、協議、意見調整を図るための常設機関です。委員長、三津義弘、副委員長、宅川康二、委員、松浦富子、東正則、谷崎徹、野田清幸、橋本国勝、畠山俊作、生活福祉委員会、市民環境部、健康福祉部を担当しています。委員長、大石道子、副委員長、山根巌、委員、高来博之、浜聖光、林克義、平塚康二、東谷真二。予算決算委員会、市の予算決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長、橋本国勝、副委員長、塩崎健二、委員、議長を除くすべての議員。議会広報委員会、議会広報番組や議会だよりなど、議会からの情報発信に関する事項について、協議するための常設機関です。委員長、平塚康二、副委員長、上田浩二、委員、東正則、塩崎健二、浜聖光、佐藤絹子、橋本国勝、三津義弘、新しい会派構成。平成30年2月28日現在。会派、渦潮、会長、東正則、副 副委員長谷崎徹、幹事長東谷真二、会計畠山俊作、会員林克義、会員藤田茂雄、会派創新クラブ、会長野田清之、幹事長三津義弘、会計大石道子、会員秋岡義郎、会派公明党、会長松浦富子、幹事長浜聖子、会派有志会、会長橋本邦克、幹事長山根巌、会派平成なると、会長高川康二、幹事長佐藤絹子。第19期鳴門市議会議員を市民の方に向けたメッセージとともに紹介します。なお紹介は50音順にご紹介いたします。秋岡義郎、無野町黒崎、当選5回、スポーツ大好き人間です。今年こそ徳島ヴォルティスの J1 昇格を記念支援します。東正典、大津町大城、当選4回。市民の願いを汲み取り、希望に満ちた心豊かで元気な鳴門市づくりを目指します。上田浩二、無野町立岩、当選3回。今後も市民の立場で市政をチェックし、市民の声が届く市政を求めてまいります。大石道子、大朝町姫田、当選4回。鳴門市の活性化、福祉や教育の向上を目指し、しっかりと意見を述べてまいります。高来博行、鳴門町高島、当選1回。鳴門市の活性化と市民生活の向上を目指して、一生懸命に努めます。佐藤絹子、大津町矢倉、当選9回。健康と真剣さを大切に一生懸命に努めます。どうぞよろしくお願いいたします。塩崎健二、瀬戸町道の浦、当選1回。市民の皆さんと共に歩み、考え、行動し、鳴門市発展に向けて頑張ります。高川康二、佐藤浦町阿波津、当選4回。鳴門市の町づくりに一意精神努力します。谷崎徹、北灘町折野、当選3回。市民皆様の代弁者として常に市民目線に立った議会活動、議員活動に努めます。長浜健一、無野町最多、当選1回。常に市民、地域の代弁者として魅力ある町の再生に全力で取り組みます。野田清之、無野町大桑島、当選7回。初心忘れず、市民の声に耳を傾け、議員の使命である行政に対するチェックと提言に努めます。柏本邦勝、鳴門町高島、当選7回。鳴門市が活性化して、子どもから大人まで皆様に喜ばれる町づくりを目指します。畠山俊作、大朝町ひのき、当選2回。市民の皆様と共に信頼関係を保ち、住みよい鳴門、安全で安心の鳴門を目指してまいります。浜聖子、無野町木津、当選2回。大衆と共にとの公明党の立党精神を原点に、市民の皆さんと市政とのパイプ役に徹します。林克義、北灘町阿波田、当選4回。 市民の声をしっかり行政に届け、市民が求める姿勢を目指してまいります。東谷真二、鳴門町高島、当選3回。鳴門市全体の利益を考え、より良い未来のため、誠心誠意、議員の責務を果たします。平塚康二、無野町黒崎、当選3回。何事も市民目線、民間企業での経験を生かし、4年間尽力をいたします。藤田茂雄、里浦町里浦、当選8回。会派、渦潮の同志とともに、鳴門市発展、市民福祉向上に全力で取り組みます。松浦富子、大麻町姫田、当選3回。どこまでも一人の人を大切にし、小さな声、大きな声に耳を傾けてまいります。三津義弘、無野町部財天、当選6回。鳴門で生まれてよかった、住んでよかった、そのような町づくりに努めます。宮崎明、大麻町大谷、当選1回。防災対策を推進するとともに、地域の、そして鳴門市発展のため、議員活動に全力を尽くします。山根岩尾、瀬戸町、秋の神、当選3回。私のライフワークとして、子育て支援や教育問題に取り組んでまいります。議員総会。平成29年12月21日に第19期鳴門市議会議員の議員総会が開催され、市長からの挨拶、市幹部職員紹介、議員自己紹介、議会事務局から初議会第1回臨時会についての説明等が行われました。第1回臨時会の提出議案と議決結果、平成29年12月26日に第1回臨時会が開催され、次の議案が提出されました。議案番号、議案、議決結果の順に読んでまいります。選第2号、鳴門市議会議長の選挙について、選挙、選第3号、鳴門市議会副議長の選挙について、選挙、許可第1号議長の常任委員会委員の辞任について許可同意第6号監査委員の選任について同意選第4号徳島県後期高齢者医療広域連合会議員の選挙について選挙平成30年第1回定例会の日程平成30年第1回定例会は2月14日から3月14日までの29日間の予定です。2月14日水曜第1回定例会開会予算決算委員会当初予算の全体説明15日木曜一般質問通告締め切り20日火曜一般質問会派代表質問21日水曜、一般質問、個人質問。22日木曜、一般質問、個人質問。予算決算委員会、補正予算の全体説明。23日金曜、予算決算委員会、特別質疑。26日月曜、総務文教委員会。27日火曜、生活福祉委員会。28日水曜、産業建設委員会。3月1日木曜、予算決算委員会、全体質疑。2日金曜、予算決算委員会、全体質疑。5日月曜、予算決算委員会、第一分科会。6日火曜、予算決算委員会、第二分科会。7日水曜、予算決算委員会、第三分科会。8日木曜特別委員会、12日月曜予算決算委員会採決、13日火曜議会運営委員会、全員協議会、 議会運営委員会14日水曜第1回定例会閉会議案採決。新しい議長副議長議会選出監査委員決まる。平成29年12月26日に開催された第1回臨時会において議長副議長選挙及び議会選出監査委員の選任が行われ、3名が選ばれました。また新しい議長のもと委員会構成が変更されました。議長秋岡義郎、市民の皆様に分かりやすい議会運営を行います。副議長東谷慎治、市民目線で広い視野を持ち姿勢を見つめます。議会選出監査委員浜瀬子、市民の皆様の立場に立ち行政をチェックします。市民の広場、鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会頼りを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メール等でお寄せください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜、朝東浜170番地、電話 088-684-1234、ファックス 088-684-0814、E メールアドレス、mailgikai@narutoshi.network.jp。 担当は三木かな子でした。以上で広報なると2018年3月号と議会だよりナンバー102を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。皆様、風邪などひかずお元気でお過ごしくださいませ。